ここからですね、番組後半に入りまして音楽の授業に行きたいと思います。音楽の授業に入る前のちょっと小ネタ歴史話もちょっと恒例になってきたんですけど、またやりますよ。今回も今日は何の日みたいな過去歴史話、今日は3月29日を紹介したいと思います。今から330年前の江戸時代の3月29です。329に歴史的な処刑が行われました。八百屋お七処刑の日というものがあったそうです。どういうことかというとですね、過去にこう町が大火事になった時に避難した先で偶然出会った生田さんというお寺で働いてる人、お寺で働いてる、修行してるのかな、お寺で働いてる、とにかくお寺に行った生田さんという男性がお七ちゃん好きになっちゃったみたいなんです。お七ちゃんは八百屋のね、お七ちゃん、八百屋で八百屋の娘のお七ちゃんで、江戸時代、東京です、東京です。なんか駒込のあたりだったらしいですね。もう大火事になっちゃって、もう避難するぞ避難するぞって一家で避難して寺に避難したんだけど、そのお寺で避難した、そのお寺で働いていた生田さんという男性をお七ちゃんは一発で好きになっちゃう。18歳だったらしいです。でもその駒込がね、復興して、火事から復興して、どんどんどんどん町がこう戻った時に、いつまでも避難しないんで別れちゃったわけですね。でもおひちゃんはどうしても生田さんに会いたい会いたいって思ってて恋焦がれちゃったわけです。でその中である、男の人がね、もう一回火事にでもなれば会えるんじゃないみたいな感じでそそのかす男性がいたんですよ。でそのそそのかし、冗談、悪い冗談、ブラックジョークだったのかそそのかしたのかちょっと分かんないんですけど、それで本気でおひちゃん真に受けちゃうわけです。あ、確かにみたいな。でもう一度会いたいという一心で放火をしちゃうわけです。火を放っちゃうわけです。放火です。330年の江戸時代ですからね、今みたいに消火活動とかそんなないですから、技術っていうかそのライフラインもそうですし、であと建築物もね、もう本当に木ばっかり、木造だったでしょうから、もう今よりもずっとずっと火事の被害っていうのは重たかったと思うんですよね。だからその時そのお七ちゃんの放火は死人は出なかったんだけども、大変な重罪として扱われて、お七ちゃんは結局火あぶりの刑で処刑されちゃうんですよ。だけど当時17歳以下だったら死刑は免れたそうなんですよね。お七ちゃんは18歳、でも奉公はお七ちゃんをちょっと救済しようと思って、お前は17歳だろってわざと誘導したんですよ。ちょっとあまりにも死刑は死にも出なかったし、死刑はかわいそうだなと思って17だろって誘導して、お七ちゃんがうんって言ってくれたら、免れた。だから救済しようと思ったんです。でもお七ちゃんはその救済の意図が分からなくて、正直に「いえ、私18です」と答えてしまったそうで、そのためにそのまんま処刑されてしまった。これは諸説はありなんですけど、そんなお話があります。でこのおひちゃんっていうのは後に歌舞伎とかなんか舞台とかいろいろなところで創作して再現されているので、その17歳だろ、いえ18ですっていうのはその後のね、歌舞伎とか舞台とかで創作された部分なのかもしれないんですけどね。でもなんかそのおひちゃんの一途な思いっていうのは当時語られてたんでしょうね。 そういった話があるよみたいな感じで、だから今でもあの東京の文京区にあのおひじちゃん の, あのお墓があるんですよ。でその隣に、その隣のお墓にあのおひじちゃんをそそのかしたとされる男性、放火しちゃえば会えるんじゃないって言ってしまった男性も、お墓も隣にあります。だから要するにおひじちゃんとその男性が隣り合う形でお墓になってるんですよ。それ文京区にあります。ちょっとね行ってみたいなと思ってるんですけどね。その、まあ、男性っていうのはあのおひじちゃんが火あぶりの刑になった時に、あ自分があんなこと言ったからだと思って後悔して懺悔の年でずっとおひじちゃんの遺骨を持ったまま、あの生涯ずっと死ぬまで、お骨と一緒に生きてて、でまあたどり着いたその先で、まあ、亡くなって、じゃあ2人一緒に眠らせたみたいな、そんな感じみたいですね。ちょっとうまく言えないんですけど、そういう話があります。ではですね、楽曲に行きましょう。前回に引き続き今月の音楽紹介はこの番組で使われている楽曲を紹介したいと思います。今回はエンディングの上映24時間っていう楽曲を紹介していきます。それでは行きます。ご紹介した曲はあのこの番組のエンディングテーマでもある上映24時間という曲でした。これはですね、私がやっぱり役者活動をしているからこの曲に惹かれたっていうのはあるんですけど、まあ、役者っていうのはもう24時間稼働してるんだぞっていう、要はあの役者ってあの他の人の人生をこう再現する、自分なりに演じるっていうところなので、寝てる時も、まあ、仕事しててもそうだし、それが仕事してる時のその仕事ぶりがあの、まあ、役に立つんじゃないかとか、今抱えてる悩みもそれもあの役として自分に生きるチャンスがあるんじゃないかとか、そういったことを考えると、役者っていうのはお客さんに見られてる時じゃなくてもそれ以外の時間でもあの常に24時間稼働しているっていう、そんな感じですね。ちょっとうまくは言えないんですけど、そんな価値観は私あのこの曲にあのなんつうですかね、リスペクトしましたね。いい曲だと思います。ということで上映24時間でした。では次、課外授業のコーナーに行きたいと思います。 としましてインフォメーションの科目に行きたいと思います。説明しますね。初めて聞いてくださる方もいるかもしれないのでちょっと説明します。前番組のドリームラッシュの時は相方リオンちゃんの肩を私本田がもみもみもみもみしてリオンちゃんに会いたいとかキャーとかやめてとか言いながら悶絶してもらいながらインフォメーションしてもらってたんです。で今ちょっと私今一人なんで肩もみどうしようかな終わらせようかなと思ってたんですけど、でもやっぱり私の本音として人気コーナーだった肩もみインフォメーションはせっかく人気だったんだし残したいなと思ったんですね。なので無理やりなんですけど肩もまないインフォメーションとして続けることにしました。肩もむのもまないのなんでそんなややこしいタイトルって感じなんですけどちゃんと意味があってゲストさんが来られた時は肩もみインフォメーションしますよ、で私一人だけの時は肩もめないインフォメーションにしますよっていうそういうことなんです。だから今回は肩もまないインフォメーションです。でインフォメインフォメって何言ってるんですけど何をインフォメーションするのっていうところなんですがそこは前回ご紹介しましたエマさんの友達お友達のりばさんを紹介していきたいと思います。いきますよ、せーの。では今回の肩もまないインフォメーションはエマさんからの紹介でのりば様のポリゴンウェポンを紹介していきます。こちらの作品も未来です。2263年の8月の未来です。今が2019年ですので、約250年後の世界ですね。そこに主人公エレツ君という14歳の少年がいました。エレツ君のお部屋ですね、見てみるととっても広くてなんかなかなかいいお部屋に住んでいるんですけども、でもエレツ君その部屋から出ることを許されていませんでした。エレツ君もですね監禁されちゃってるんですね。でそれだけじゃないんです。彼を育てているのはお父さんでもお母さんでもなくジョセという名前のジョセ君っていう、ジョセ君なのかな、ジョセさんなのかな、体の大きなロボットなんです。ロボットに育てられてるんです、エレツ君は。でも監禁ってやっぱ無理があるじゃないですか。エマさん の前回のねベルテタウンもそうなんですけど監禁って無理があるんですよ大人になってくと。でエレツ君が思春期になって外の自由な世界へ憧れを持つようになると、ジョセはロボットのジョセはね、時期が来たら外へ出られるよって言うんです。繰り返してるんです。でもその時期はいつ到来するのか、その時期が来るよりも先にエレツ君の欲求の方が上回ったんですね。エレツ君の自立というか自我の方が上回ったんです。でそう思うと思うわけです。エレツ君は女性ってロボットのくせに食事もするしトイレも行くしさ、なんか風呂も入るし、だから寝てればいびきも聞こえるし、なんでロボットなのに、なんでだろうなんでだろうって、とうとうエレツ君は女性の素性まで疑問を持つようになります。さあここから禁断の世界の幕開けです。エレツは全ての謎を解くために向かった先は女性の部屋です。ドキドキするんですけども覚悟を決めて女性の部屋にバーンって入るとですね、その女性の部屋の壁に殴りかけされたメッセージがあるんです。それは助けてと書かれていました。助けて、ドキッとしますよね。でそしてもう一つ、2263年の8月3日って書いてあるんです。なんと昨日の日付なんです。昨日の日付で助けてと訴える人物は誰なのか。この家にはエレツとジョセともう一人、確実に誰かもう一人いる。そのもう一人が助けてと言っていると、そういうことなんです。でも分かるんですけど、それでもエレツ君はちょっとどういうことどういうことってちょっと頭の中で回路を巡らせてるんですね。そうすると背後になんと女性がいるんですよ。そうです、部屋をね飛び出してしまったことをエレツ君見つかっちゃうんです。絶体絶命のピンチなんですが、もうエレツ君はもう腹くくっています。ここに誰かもう一人いるでしょうって。その時、全てがバレてしまった女性は銃口をエレツに向けるんです。 そういうのを知るとね、僕は君を殺すように言われてるんだって。そうなんです。14年間ですね、自分が親代わりとして育ててきたその少年を殺そうとするんです。まあ、ちょっとこの辺から私読んでてバクバクバクバクするんですけど、まあ、それをちょっとページをめくるとね、結局ジョセはエレツを殺せないんです。だからその銃口を自分に向けて銃をぶっ放すんです。爆音と爆風にジョセは散ってしまうんです。散っちゃうのかな、散っちゃうんです。でそうするとそのバーンってなった女性の中から女の子が飛び出してきたんですよ。で女性も肉体は散ったんですけど、こう脳っていうか顔っていうんですかね、まあ、女性の本体となる部分はこう部分として生き残っていて、それがコロコロコロっと転がっててビッグバンが起きるんです。このシーンがねすごいんですよ。私語彙力がないんでこうやってインフォメしてるとすごくないんですけど、これぜひ見てください。本当このビッグバンのシーンはすごいです。でこのビッグバンは画面上では本編開幕を表すビッグバンでもあるんですけど、このグラフィックがとにかくすごいのでぜひご覧いただきたいと思います。なぜエレツ君は監禁されていたか、それは彼が戦争兵器を示すポリゴンウェポンという運命を背負っているからなんですけども、今後どのようにその運命と向き合っていくのか、そこはですねぜひ本編をご覧いただきたいなというふうに思います。でまた女性から飛び出してきた少女もね、彼女も今後どのようにエレツ君と関わっていくのか、そういったところもですねぜひぜひドキドキしながらご覧いただきたいと思います。ポリゴンウェポンは漫画ボックス、近代ストア、 LINE 漫画などで読むことができます。今回の肩もまないインフォメーションはのりば様でした。いやですね、ストーリーはもちろんなんですけど、絵がとにかくすごいんですよ。無料で読めてこのクオリティって感じです。なんかCADっていうんですかね、精密機械の製図っていうか、本当に緻密なグラフィックなんです。で30話あたりでもう黄金の竜ドラゴンが出てくるシーンがあるんですけど、その竜の鱗一つ一つにもこう力が込められていて、本当にぬりばさんの絵圧巻です。で私が一番ツボなのはですね、ストーリーの序盤でよく女性ロボットの女性がパンケーキを作るんですけど、このパンケーキがむちゃくちゃ美味しそうなんですよね。ラズベリーがね添えられてて、なんか本物っぽくて写真みたいで、すごい食欲そそりますよ。ぜひ読んでいただきたいと思います。で今回ご紹介したのはのりば様でした。でエンディングです。この曲が流れたということはエンディングです。視聴者様30分間ありがとうございました。この番組は私と視聴者様と皆様のご意見や参加で作られていく番組です。ご意見ご要望、私への激励、もっと頑張れよとかそんなんでもいいです。全然お寄せください。ツイッターでも入力フォームあるんですけど、一応番組の専用アドレスあります。dream@pifri.net までお寄せください。またこの番組の放送局であるピフリネットのツイッター、フェイスブックのフォローといいねもぜひぜひよろしくお願いいたします。またこの番組学問のすすめのアカウントのフォローも合わせてよろしくお願いいたします。学問のすすめで検索してください。番組のツイッターアカウントに関してイメージイラストは漫画家として活躍されている島口ほらさえさんに手掛けていただきました。ポップで可愛いイラストがご覧いただけます。島口さんのツイッターや私たち個人でもツイッターしております。ぜひご覧ください。で告知なんですけども、その島口さん短編のね漫画をなんかこの間アップされてまして、ジブバブデブっていうひらがなでね更新されてました。なんかホラー ホラーなのかな、なんか不思議な世界観を醸し出しているのでした。ぜひぜひご覧ください。ではまたお会いしましょう。またね。